today we are completely finishing up our study in the book of Exodus.
本日は出エジプト記の学びを完結します。
And to close out this sermon series, I want to try to do the impossible and cover the entire book and review where we've been and what we can learn from this book of Exodus that reveals to us God's plan and His work on behalf of His people to free them to worship Him.
この説教シリーズを締めくくるにあたり、本書全体を振り返り、これまで学んだこと、そして神の民を解放し、礼拝へと導く神のご計画と働きを明らかにするこの書から学べることを再確認したいと思います。
But I want to say right up front, I don't want us to walk away from Exodus sayingWow, that's a great story about Israel.
しかし、出エジプト記から離れるとき、私たちがイスラエルの素晴らしい物語だというのでだけではなく、
I want us to leave Exodus saying that this is a great story of God, who delivers His people and who still does that today.
民を救い出し、今もなお救い続ける神の偉大な物語だと語れるようにしたいと思います。
The first part of God's deliverance starts off where really all of us start.
神の最初、救いの最初の段階は私たち全員が立つ出発点から始まります。
Israel was enslaved, and so are we.
イスラエルは奴隷とされましたが、私たちもまた同様です。
All of us start off where Israel was when the book of Exodus begins.
私たちは皆、出エジプト記が始まる時点のイスラエルと同じ立場から始まっています。
As Exodus begins, the people of Israel, which was one large family saved from destruction by a brother sold into slavery in Egypt,have now grown to more than a million people and are themselves enslaved now in that nation of Egypt.
出エジプト記が始まるとき、エジプトに奴隷として売られた兄弟ヨセフによって滅亡から救われた一つの大きな家族であったイスラエルの民は、今や100万人以上に増え、進んでエジプトで奴隷となっていました。
In Exodus chapter 1, verses 13 through 14, tells us about the Egyptians when it says they ruthlessly made the people of Israel work as slaves and made their lives bitter with hard service in mortar and brick and in all kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves.
出エジプト記1章13から14節はエジプト人について語っています。それでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し、漆喰やレンガ作りの激しい労働や畑のあらゆる労働など彼らに課す過酷なすべての労働で彼らの生活を苦しいものにした。
Now I know today that most, if not all of you,You don't feel enslaved in here today.
さて、今日私は皆さんのうちほぼ全員が自分たちは奴隷のように感じているわけではないことを知っています。
We live in a free country.
私たちは自由な国で生きています。
We make free, choices within the law as to the job we take, the education we pursue, and the families that we raise.
私たちは法律の範囲内で、つく仕事、受ける教育、育てる家族について自由に選択しています。
But the Bible tells us in John chapter 8, verse 34, Jesus answered them saying, Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin.
しかし聖書は、ヨハネの福音書8章34節でこう語っています。イエスは彼らに答えられた。誠に、誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。
This verse is actually telling us that every one of us is enslaved to sin.
この聖句は実は私たち一人一人が罪の奴隷であることを告げています。
Sin is all of those things that we do that are against God and against His rule.
罪とは神とその御心に対して背くすべての行いです。
From the time of the first humans that God created originally to perfectly glorify Him by being image bearers of God, all humans, including Adam and Adam, the first one, we've all sinned against God.
神がご自身にかたどって作られ、完全に栄光を表すために創造された最初の人類の時代から、最初の人であるアダムを含め、すべての人間は神に対して罪を犯してきました。
And so Romans 3:23 says that all have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節は、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと述べています。
And so we're all spiritually enslaved to our sin, whether we recognize it or not.
したがって私たちは皆自覚しているかどうかにかかわらず、霊的に罪の奴隷とされているのです。
Now, the slavery of the people of Israel required a deliverer. It required someone to rescue them from their slavery.
イスラエルの民の奴隷状態には、彼らを奴隷状態から解放する救い主が必要でした。
God provided that deliverer in a man named Moses.And God will provide us a deliverer as well.
神はモーセという人物を通して解放者を与えられました。同様に神は私たちにも救い主を与えてくださいます。
Moses, through God's providence, is raised in Pharaoh's palace, although he's a Jew.
モーセは神の摂理によりユダヤ人でありながらファラオの宮殿で育てられました。
And after murdering an Egyptian, he flees to a far country and he finds himself watching his father-in-law's sheep near Mount Horeb, which will become very important to his future.
そしてエジプト人を殺した後、遠い国へ逃れ、ホレブ山近くで義父の羊の群れを飼っている自分に気づきます。この場所は彼の将来にとって非常に重要となります。
It's on this mountain where he first meets God.
彼が初めて神に出会うのはこの山でした。
Exodus chapter 3 verse 2 describes this for us when it says, And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked and behold, the bush was burning and yet it was not consumed.
出エジプト記3章2節はこう記しています。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのはに芝は燃え尽きていなかった。
Then God speaks from that bush and he says in verse 6 I am the God of your father the God of Abraham the God of IsaacAnd the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God.
すると神はその芝の茂みの中から語りかけ、六節でこう言われました。さらに仰せられた、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。
God tells this fearful man Moses that he, Moses, will deliver God's people from Egypt.
神はこの怯える人モーセに神がご自身の民をエジプトから救い出すと告げられました。
And he introduces himself by name to Moses so that Moses could say under whose authority he was speaking to the people of Israel.
そして神は御自ら皆を告げてモーセに現れました。それはイスラエルの民に語りかける権威が誰にあるのかを明らかにするためでした。
Exodus chapter 3 verse 13 says Then Moses said to God If I come to the people of Israel and I say to them The God of your fathers has sent me to you And they ask me What is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you.
出エジプト記3章13から14節、モーセは神へ言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに誓わされたと。
Now, Israel's deliverer may have been a man named Moses, but the one doing the actual deliverance was God himself.
イスラエルを救い出したのはモーセという人物であったが、実際に救いの御業を行われたのは神ご自身でした。
And all through the Exodus from Egypt, we see God at work to make that deliverance happen.
エジプト脱出の全過程において、救いを実現させるために神が働かれる姿を見て取れます。
And it is God who provides for our deliverance from sin as well.
そして私たちの罪からの救いをも備えてくださるのは神です。
We are as enslaved as Israel in our sin. But God has sent a deliverer for us as well. And through that deliverer, Jesus Christ, God can set you and I free from our sins.
私たちは罪の中にあってイスラエルと同じく奴隷状態にありますが、神は私たちのためにも救い主を使わされました。救い主イエス・キリストを通して、神は私たちを罪から解放してくださるのです。
Romans chapter 8, verses 1 through 2 says, There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.
ローマ人への手紙8章1から2節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。
Jesus is the deliverer that Moses was pointing forward to.
イエス様がモーセが指し示していた救い主です。
He isThe better Moses.
彼はより優れたモーセです。
Hebrews chapter 3 verses 3 through 6 says, For Jesus has been counted worthy of more glory than Moses. Then verse 5, Now Moses was faithful in all God's house as a servant to testify to the things that were to be spoken later, but Christ is faithful over God's house as a son.And we are his house, if indeed we hold fast our confidence and our boasting and our hope.
ヘブル人への手紙3章3から6節、家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされました。5節、モーセは後に語られることを証しするために神の家全体の中でしもべとして忠実でした。しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でした。そして私たちが神の家なのです。もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのです。
Jesus was better than Moses because Moses is just a sinful man like you and I.
イエス様はモーセよりも優れていました。なぜならモーセは依然として私たちと同じように罪深い人であったからです。
Jesus was a man, but unlike Moses and every other human being who's ever existed, he was actually and truly holy. And that, as we're going to see, it makes it possible for him to actually deliver us from the slavery of sin in a way that no other man could ever do.
イエス様も人でしたが、モーセやこれまでに存在したあらゆる人とは異なり、真に聖なるお方でした。この神聖さこそが、後で見るようにイエス様の他のいかなる人にも成し得なかった方法で私たちを罪の奴隷状態から実際に救い出すことを可能にしたのでした。
His holiness came from the fact that he was both God and man.
その清さは彼が神であり人であったという事実から生じています。
He was God the Son who seems to have beenI think the same angel of the Lord who appeared to Moses in the burning bush and who the gospel writer John calls the Word and tells us in John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.
イエス様は神の御子であり、燃える芝の茂みの中でモーセに現れた主の御使いと同じ存在であり、福音書記者ヨハネが言葉と呼び、ヨハネの福音書1章14節でこう告げているお方です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
Just as in Exodus, God was the one who did the delivering of his people.
出エジプト記と同様に、民を救い出したのは神ご自身でした。
God the Son, fully God, but also fully man, would become our deliverer.Because only God could deliver Israel, and only God can deliver a sinner from the enslavement of our sin.
神の御子、すなわち完全なる神でありながら完全なる人でもあるお方が私たちの救い主となられます。なぜなら、イスラエルを救い出せるのは神のみであり、罪の奴隷状態から罪人を救い出せるのも神のみだからです。
And the book of Exodus.Actually goes on and then describes that deliverance for us.
そして出エジプト記はその救出劇を私たちに描いています。
You probably remember God brings this series of plagues on the nation of Egypt.
覚えていらっしゃるように神はエジプトに一連の災いをもたらしました。
And each time Moses would go and he would tell Pharaoh, let the people of Israel go. But Pharaoh would not do that.
そのたびにモーセはファラオのもとへ行き、イスラエルの民を解放するよう迫りましたが、ファラオは聞き入れませんでした。
But the really interesting part of that is that when we read here in Exodus, it was actually God.Who was hardening Pharaoh's heart to not let the people go?
しかし興味深いのは、民を解放させまいとファラオの心を固くなにしたのは実は神ご自身であったということです。
Exodus chapter 7 verses 3 through 5 says, "But I, that's God speaking, will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my signs and wonders in the land of Egypt,Pharaoh will not listen to you. Then I will lay my hand on Egypt and bring my host, my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great acts of judgment. The Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring out the people of Israel from among them.
出エジプト記7章3から5節。私はファラオの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。
God's work is always done in God's way.
神の御業は常に神の御心に従って成し遂げられます。
God's work will always be done in a way that will best reflect His glory.
それは常に神の栄光を最もよく映し出す方法で実現します。
To have Pharaoh resist his will to the point of nearly destroying much of Israel, of not of Israel, of Egypt, and eventually losing his firstborn child, brought the most glory to God. And it drove even the Egyptians to fear God and to worship God and to support their Israelite neighbors when God finally freed them from their slavery in Egypt.
ファラオが神の御心に逆らい、エジプトの大半をほぼ滅ぼされる寸前まで追い詰められ、ついには長子を失うに至ったことが神に最大の栄光をもたらしました。そしてついに神がイスラエル人を解放したとき、エジプト人さえも神を恐れ崇め、隣人であるイスラエル人を支援するに至ったのです。
And so each plague brings more and more misery, at least to Pharaoh, but eventually to the whole nation of Egypt.
したがって一つ一つの災いは少なくともファラオに、そして最終的にはエジプト全土にますますの苦難をもたらしました。
The final plague, though, pictured how God would ultimately deliver not just Israel, but it would show us his plan to deliver all of us from our slavery to sin.
しかし最後の災いは、神が最終的にイスラエルだけではなく、私たちすべてを奴隷状態から救い出す方法を示しました。
The final plague instituted what is called the Passover.
この最後の災いは、過ぎ越しの祭りを定めました。
And that plague would consist of all firstborn children and animals of Egypt being killed unless...The blood of a sacrificial lamb was applied to the doorposts of their houses.
この災いでは、犠牲の子羊の血が家の戸口に塗られていなければ、エジプトのすべての人と家畜の長子が殺されることになっていました。
And in Exodus chapter 12, verses 12 through 13, God says, For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and on all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you.When I strike the land of Egypt.
出エジプト記12章12から13節。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地はあなた方がいる家の上で、あなた方のための印となる。私はその地を見て、あなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。
That blood on the door saved the lives of everyone who was behind that door. And it brought about salvation of the nation of Israel.
その戸口に塗られた血は、戸口の内側にいた者たちの命を救い、イスラエルの民の救いをもたらしました。
And after that, Pharaoh kicked them out.
その後、ファラオは彼らを追い出したのです。
But just leaving Egypt wasn't the end of God's deliverance of his people.
しかし、エジプトを脱出しただけでは、神の民を救い出す神の御業は終わりませんでした。
God would destroy the power of Egypt to make trouble for Israel in the future.
神は将来イスラエルに災いをもたらすエジプトの力を滅ぼそうとされました。
And so God leads his people out of Egypt all the way to the Red Sea, which actually formed the eastern border of Egypt's territory at that time.
神は民をエジプトから導き出し、当時のエジプト領土の東の境界をなしていた紅海まで至らせました。
Now to the people of Israel,This looked like the place where they would be destroyed by the Egyptian army that Pharaoh had sent after them, even after letting them go.
イスラエルの民にはファラオが解放後も迫ってきたエジプト軍に滅ぼされる場所のように思いました。
But God would deliver them completely from Egypt and from Egypt's power over them.
しかし神は彼らをエジプトとエジプトの支配から完全に救い出されます。
Exodus chapter 14, verses 21 through 26 describes what happened for us.
出エジプト記14章21から26節にその出来事が記されています。
The Bible says, Then Moses stretched out his hand over the sea.And the Lord drove the sea back by a strong east wind all night and made the sea dry land and the waters were divided. And the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, the waters being a wall to them on their right hand and on their left.
出エジプト記14章21からモーセが手を海に向けて伸ばすと主は一晩中強い東風で海を押し戻し海を乾いた地とされた水は分かれたイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を進んでいった水は彼らのために右も左も壁になった
Verse 23 The Egyptians pursued and went in after them into the midst of the sea all Pharaoh's horses, his chariots and his horsemen and in the morning watch the Lord in the pillar of fire and cloud looked down on the Egyptian forces and threw the Egyptian forces into a panic, clogging their chariot wheels so that they drove heavily. And the Egyptians said, Let us flee from before Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. Then the Lord said to Moses, Stretch out your hand over the sea.That the water may come back upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. So Moses stretched out his hand over the sea, and the sea returned to its normal course when the morning appeared. And as the Egyptians fled into it, the Lord threw the Egyptians into the midst of the sea.
エジプト人は追跡し、ファラオの馬も戦車も騎兵も皆、イスラエルの子らの後を海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は人、雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営を混乱に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ。それでエジプト人は言った。イスラエルの前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っているのだ。主はモーセに言われた。あなたの手を海に向けて伸ばし、エジプト人とその戦車、その騎兵の上に水が戻るようにせよ。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれた。
The deliverance from Egypt was complete and completely by the will and the workOf God.
エジプトからの解放は神の御心と御業によって完全に成し遂げられました。
Just as Israel's deliverance was completely the work of God's providence, so is the deliverance of any of us from our sin.
イスラエルの救いが神の摂理による完全な御業であったように、私たち一人一人が罪から救われることもまた同じです。
Titus chapter 3 verses 5 through 7 tells us, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His, God's own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hopeOf eternal life.
テトスへの手紙3章5から7節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって、聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖書は私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命をの望みを抱く相続人となるためでした。
You see, Jesus became that sacrifice. He became that perfect lamb whose blood was shed on the cross for our sin.
ご覧のように、イエス様こそが私たちの罪のために十字架の上で血を流され、犠牲となられた完全なる子羊なのです。
1 John chapter 1 and verse 7 says, But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.
ヨハネの手紙第1、1章7節。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ち御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。
When the blood of Christ is applied to our hearts, we are delivered from our sins.
キリストの血潮が私たちの心を覆うとき私たちは罪から解放されます。
The Passover pointed to this truth, but Jesus fulfilled this truth by shedding his blood when he took God's wrath upon himself on the cross so that we would never have to pay for the sin that we've committed.
杉越の祭りはこの真理を指し示していましたが、イエス様は十字架上で神の御怒りを自ら引き受け、血を流すことによってこの真理を成就されました。それは私たちが犯した罪の代償を決して払わなくてよいようにするためなんです。
And this points us to the truth that in order to approach God, we have to approach Him in holiness.
これは神に近づくためには聖別されて近づかなければならないという真理を示しています。
And the second half of Exodus actually shows us that. It shows us why we're enslaved by sin and why only God can provide that deliverer to save us from our sin to make us holy.
出エジプト記の後半はなぜ私たちが罪の奴隷とされているのか、そしてなぜ神だけが救い主を備えることができるのかを明らかにします。
Here in the second half of Exodus, God gives the law. He gives the Mosaic covenant.
ここで神は律法、すなわちモーセの契約を与えられます。
And the Mosaic covenant and all that it entails really shows Israel's need for holiness and it shows our need for holiness.
そしてモーセの契約とそのすべてが示すのはイスラエル、そして私たちが聖なるものとされる必要性です。
God leads the people to the base of the same mountain where God originally introduced himself to Moses. Now that mountain is called Sinai, which sounds incredibly close to the Hebrew word for bush. And of course, it was a burning bush there where Moses met God.
神は民をかつてモーセにご自身を表された現在はシナイ山と呼ばれる山の山麓へと導かれました。
Now at the same mountain where Moses was told to remove his shoes in the presence of God's holiness, the entire nation of Israel would find out just how holy God is as he reveals his holiness in Ten Commandments.And then all of the instructions that come with those commandments.
このシナイという名はヘブライ語で茂みを意味する言葉に驚くほど似ています。そしてもちろんモーセが神と出会ったのは燃える芝の茂みの中でした。かつてモーセが神の聖なる御前に靴を脱ぐように命じられたあの山で、今やイスラエルの民全体が神がいかに聖なるお方であるかを悟ることになります。
Starting in Exodus chapter 20, verse 3, God gives 10 commandments that are the foundation of God's law and his covenant with Moses and with Israel.
出エジプト記20章3節から神はモーセとイスラエルとの契約の土台となる十戒を授けられます。
He tells them, one, you shall have no other gods before me, verse 3.
神は彼らに告げられます。一つ、あなたには 私以外に他の神があってはならない。それらを拝んではならない。
Two, you shall not make yourself any image in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below. Verse 4. Three, you shall not misuse the name of the Lord your God. Verse 7, four, remember the Sabbath day by keeping it holy. Verse 8, five, honor your father and your mother. Verse 12, and then six, you shall not murder. Verse 13, seven, you shall not commit adultery. Verse 14, eight, you shall not steal. Verse 15, nine, you shall not give false testimony. Verse 16, and 10, you shall not covet. Verse 17.
2つ、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。3つ、あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にするものを罰せずに置かない。4つ、安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。5つ、あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。6つ、殺してはならない。7つ、姦淫してはならない。8つ、盗んではならない。9つ、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。そして10、あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてのあなたの隣人のものを欲してはならない。
From those ten commandments, God then gives additional commands related to the Sabbath, related to the importance that He places upon the holy time, that as we looked at it in that message.
これらの実戒から、神は安息日に関する追加の戒めと、この聖なる時をいかに重要視しているかを示されます。
And he spends 10 chapters focused on the importance of a holy place called the tabernacle, where the presence of God can actually dwell with his people.
そして10章にわたり、神の御臨在が民と共に宿る聖なる場所である幕屋の重要性に焦点を当てられます。
And included in those instructions are the dressing and the requirements for a holy priest who could offer sacrifices in that place on behalf of the people.
その指示には、民に代わってその場所で犠牲を捧げることができる聖なる祭司の服装や要件も含まれています。
And here's the point. The need for those special rules in order to enter the presence of God become really clear when you actually look and examine the Ten Commandments.
実戒を詳細に調べれば、神の御前に立つためにこうした特別な規則が必要であることは明らかです。
Because here's the truth. None of us have kept them.
実際は私たち誰一人として実戒を守れた人はいません。
All of us have wanted something that didn't belong to us at some point. So we broke the Tenth Commandment by coveting.
誰もが一度は自分のものでないものを欲しがったことがあります。だから私たちはむさぼりによって第十の戒めを破ったのです。
All of us have been dishonest at some point. So we've broken the ninth commandment.
誰も一度は不誠実な行いをしたことがあります。ですから私たちは第九の戒めを破りました。
It's likely, I would say, none of us can say we've never taken anything from another person. So probably all of us have stolen something and broken the eighth commandment.
おそらく誰一人として他人のものを取ったことがないとは言えないでしょう。ですから私たちは皆盗みを働き、第八の戒めを破りました。
And when we look at what Jesus tells us about hating our brother or about lusting after a woman who's not our wife, nearly all of us become murderers and adulterers as well.
イエス様が憎しみと欲望について語ったことを考えれば、ほとんど全員が殺人者であり、姦淫者でもあることになります。
And so over and over again, we see that we cannot be holy enough, we can't be obedient enough to actually be in God's presence, to actually be one of God's people.
神の御前に立ち、神の民の一人となるには、私たちの清さも従順さも決して十分ではないのだと繰り返し私たちは気づかれます。気づかされます。
And God's solution was a deliverer who provides our Sabbath rest, our Savior Jesus Christ, who says these words to us in Matthew 11:28-30.
神の解決策は安息の休みを与えてくださる救い主、すなわち私たちの救い主イエス・キリストでした。マタイによる福音書11章28から30節でキリストはこう告げています。
Our Sabbath rest, Jesus says, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle.And lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
But God also provided in Jesus Christ the great high priest that we need to enter his presence.
神はまた、私たちが御前に出るために必要な偉大な大祭司を備えてくださいました。
Hebrews chapter 7, verses 26 through 27 says, For it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent,unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. He has no need, like those high priests, talking about the Old Testament ones, to offer sacrifices daily, first for his own sins, and then for those of the people, since he did this once for all when he offered up himself.
ヘブル人への手紙7章16から27節はイエス様についてこう述べています。このような方経験で悪も汚れもなく罪人から離されまた天よりも高く上げられた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げただ一度でそのことを成し遂げられたからです。
And finally, in contrast to the tabernacle, it's Jesus Christ himself, who's the cornerstone of the holy place that God is building in his church, the body of Christ.
そしてついにイエス・キリストご自身が神が教会に築いておられる聖なる場所の住石になられたのです。
Ephesians chapter 2 verses 19 through 21 says, So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord.
エペソ人への手紙2章19から21節。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。
And so our experience of God through Jesus Christ can be the same as Israel's as the book of Exodus comes to an end.
ですから、出エジプト記の終わりを迎えるとき、イエス・キリストを通して私たちが経験する神は、イスラエルの経験した神と同じとなります。
Exodus 40, verses 34 through 38 says, Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. throughout all their journeys. Whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the people of Israel would set out. But if the cloud was not taken up, then they did not set out till the day that it was taken up. For the cloud of the Lord was on the tabernacle by day, and fire was in it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys.
出エジプト記40章34から38節。その時、雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエルの子らは旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時、旅立った。雲が登らないと、登る日まで旅立たなかった。旅路にある間、イスラエルの前家の前には、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があった。
We can experience a taste of the glory of God wherever and whenever the people of God gather to worship together as His church.
神の民が主の教会として礼拝に集うとき、場所と時を問わず、私たちは神の栄光の片鱗を味わうことができます。
And by the presence of God's Holy Spirit, who is ours through Christ, we are led as the people of God today.
そしてキリストを通して私たちのものとなった神の聖霊の臨在によって私たちは今日の神の民として導かれています。
And it's all possible because of Jesus Christ.And what he did for us on the cross.
これはすべてイエス・キリストと十字架上のその死によって可能となったのです。
And so we come to the time where we remember his sacrifice for us in this communion meal.
今朝私たちはこの聖餐の食卓において私たちのために捧げられた主の犠牲を思います。
If you know Jesus Christ as your Lord and Savior, and you've demonstrated your obedience to Him by being baptized after salvation, then this meal is for you today.
もしあなたがイエス・キリストを主として救い主として知り、救いを受けた後にバプテスマを受けることで主への従順を示されたなら、この食卓は今日あなたのために用意されています。
If you're not a believer in Jesus Christ or have not yet been baptized, then I would ask you to not participate today.
イエス様を信じていない方、またはまだ洗礼を受けていない方はご参加をお控えください。
For parents, the best way to show your children the significance of this meal is to not let them participate if they're not ready.
親御さんにはお子さんにこの食事の意義を示す最善の方法は準備が整うまで参加させないことです。
After I pray, the deacons are going to come and serve the bread and the juice from the four corners of the sanctuary, and then we will eat and we will drink the elements of communion together.
弁牧師が祈った後、執事たちが礼拝堂の四隅からパンと杯をお配りします。私たちは共に聖餐に預かります。
Let's pray. Our Heavenly Father God, we come to you today as a grateful people.Thankful that though we are unholy, that Lord, when we everything we look at in the book of Exodus, we have to come away saying we cannot enter into your presence. But yet, through your Son Jesus Christ, you have delivered us, you have called us your own people, and you have allowed us to come into your presence through our great high priest, Jesus Christ.Lord, we come before you today not in our own righteousness, but in the righteousness of your Son. And Father, we give you the praise and you the glory because of your great work of salvation. Father, I pray for anyone in here who doesn't know Jesus Christ, that today would be the day of their salvation, that Lord, you would convict them of their sin, that even now as we partake in this communion meal where we remember your broken body and your spilled blood, that they would see that that blood was shed for them and that they need that blood applied to their hearts for forgiveness of their sins. Father, be with us. May we recognize your presence in this meal today, and may you be glorified by it. We pray this in Christ's holy name. Amen.
Amen.